皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は引きこもりの入り口です。最近は本当にすごい事件が多いですね。高校生の子が、母親を殺して首を切ってそれをカバンに入れて警察に持って自首してきたと、なんか本当に信じられないような事件がね起きたりしておりますけども、いろんなところでその今精神的にも、疲れちゃった人がものすごく増えてるんですね。引きこもりっていうのはなんかものすごく多いみたいですよ。例えばもう会社出てこれなくなっちゃってですね、ずっと家にいるんだそうですね。で部屋からも出てこないんだそうですよ。でなんか本当にねもうえらいことになっちゃった感じになったんですけども、なんか私これ話を聞いておりましてですね、なんかある意味ですね、今の時代のこの急激な変化に対して皆さんどんな風にこれを考えてるのかってことはよくわかるんじゃないかなと思うんですね。世の中にはですね、言ってみれば2つのこの物事を司る力があると思うんですね。例えば1つはこのイメージする力っていうものなんですね。これは目に見えないものを見る力、例えばそれは夢を描くとかですね、希望を持つとかですね、なんか設計図を書くだとか何かを計画するだとか、あるいはこの自分でその世界をね、自分の頭の中で世界を組み立てるっていうのは、このなんか何もないのにその目に見えないものをこの作る力っていうのは1つありますね。しかしもう1つの力というのは、これは実際にですね、例えば家を作ろうというなら大工さんがやってきて材木を持ってきてね、でそれを組み立てれという、それはその時間の中での、言ってみればその因果関係をきっちりと踏みながら作るもんですね。時間の因果関係なんかをきっちり踏みながら作る力っていうのも、それも当然これ一つ必要なんですね。で世の中というのは、基本的にはこのイメージする力とですね、それからその実際に論理に合わせて組み立てていく力、この2つの力によってこう動いているわけですね。でこの論理によって組み立てていく力っていうのはやっぱり現実のそれが言ってみれば因果関係ってやつでありまして、因果の法則だとかですね、言ってみればその原因と結果っていうのは、この物事をですねきっちりこう作っていくその力によってこれ成り立ってるわけですね。ですからある意味はこの調和を取る力っていうんでしょうか、パッとなんかイメージしてもその通りそれが現実になるわけではないですよね。時間もかかるし、ちょっと随分変わることもあるし、その通りにならないこともある。やっぱり現実というのはですね、さまざまな力が働いていますから、その現実の力というのは順番にこの時間順序に従ってこう出てきて上手に調整されて現実のものになっているわけですね。で世の中に一番大切なものはこの現実の因果関係だというふうに考えている人はですね、もはやもうすでに引きこもりの入り口にいる人なんだろうと私は今思うんですね。どういうことかというとですね、その、なんか生まれた時から今日に至るまでいろんな意味でこの世の中に対してですね、こうどうものを見てくるかっていう感覚の中でね、あれをしてはいけない、これをしていけない、これをやったら褒められた、あれをやったらですね、怒られたということがずっと続いてくるとですね、どうすれば成功するのかということを自然に人はですね身につけるようになってくるんだと思うんですね。どうすれば成功して、どうすれば失敗するのか、でどうすればこの成功し、どうすれば失敗するのかというのはある意味では動物なんかいつも丹念にこの身につけているこの力なんですね。動物っていうのは悟りっていうのはあるんですね。ですから例えば犬なんかもですね、ものすごく飼い主に怒られれば、同じことはなかなかしなくなりますね。で褒められればまたしたくなりますね。ですからある種この動物というのはですね、実際のこのイメージするという力がどの程度あるのか、それは動物のことですから分かりませんけども、現実の因果関係の中で成功と失敗の記憶をもとにですね、どうすればうまくいくかなかというこの知恵を身につけて、成功と失敗の記憶から知恵を身につけて、それで行動するということができるんですね。逆に言うと人間なんかですね、その段階で終わっているとですね、今の時代はどうしていいんだか全く分かんなくなるんじゃないかなと思うんです。例えば自分の気持ちの中で、自分の心の中で、あれをこうしよう、これをこうしようと思って一つの世界を組み立てるとします。しかしですね、現実はこれだけ大きく今変わっておりますから、今までのこの成功法則といいますが、言いますか、こうやればうまくいくんだっていうものがですね、一つ一つどんどん通じなくなってきます。あるいは今までにはないですね、法則みたいなものがどんどん見えてくるんですね。そうした時に せっかくここまで何十年かかって築き上げたこの成功の法則が通用しないという現実に突き当たってきます。今まで自分はこれでやればいいと言われて褒められてきたことが、同じことやってもそれダメだと言われるようになっていくんですね。こうなってきたときに、要するにその先のなんかね、新しく何かを想像していくっていう力を持ってない人は、もうそこで引きこもりの入り口になっちゃうわけですね。要するに自分の内側はですね、一つ完結してるんだけど、外側に対してですね、働きかけすることはできなくなってしまう。外側の世界が全くわからなくなってくるわけですね。どういうルールで外側が動いてるのか全くわからなくなってしまって、ですからもう自分で完結している、言ってみれば、自分でじっとしていれば、まあ、想念の世界だけで生きることが許されますから、想念の世界だけで生きていれば現実と接しないで済みますから、それならかろうじて自分がですね、まあ、安定感を取りも保てるという状況にですね、追い込まれてるんじゃないかなというふうにこう見ていて思うんですね。ですから本来のですね、世の中というのはですね、まあ、量子力学は言いますように、全ての秩序はですね、生まれたり消えたりするものなんですね。ですからあらゆるものは生成流転していきまして、諸行無常でありまして、エネルギーからですね、秩序が生まれ、で秩序がまたエネルギーに戻りと行ったり来たりを繰り返しております。ですからある一時ですね、なんかその、まあ身につけた成功の法則というものが、次の瞬間それが成り立たなくなること、通用したくなることは理論的にはごく当たり前のことなんですね。で世の中がですね、因果関係の法律に、法則に従って動かないこともですね、これも当たり前のことで、古典力学ではそんなことありえないんですが、量子力学の世界までいったらそんなこと当たり前なんですね。ですからもう量子力学がこの世で発見されて100年ぐらい前から今日までに至るまでの間というのは、実際にはこの量子力学には蓋をしておきありまして、まあ、そういう話はですね、限られた物理の話だけに閉じ込めておいたわけであります。でももうそういうことできなくなってきちゃって、実際の世の中を見てるとですね、本当にどんどんどんどん秩序が変わっていきますから、まあ自分でこの秩序を作る力を持てない人、新しい秩序の中で生きていく元気を持てない人というのはですね、これはもうどんどんね、元気を失っていくんですね。いろんなこの世の中に予言なんてありますが、こういう現象をですね、しっかり予言していた人がかつています。例の120年前にね、筆先を書いた出口直っていう人はですね、筆先の中にですね、こう言ってるんですね。学と神との力比べがあるぞよって書いたんです。まさに私はね、見ていてね、これもその一つではないかなと思うんです。学と神の力比べだっていうんですね。学ってのは言ってみれば、人間が考え出した知恵とですね、人間が考えた法則ですよ。それと神というのは、言ってみればそのどんな秩序でも生むし、どんな秩序でもなくすことができる力ですね。これが戦うんだよというふうに書いたんですね。ですからいつまでもですね、この学に頼って生きていると、もう生きていけなくなるんだよ。最後はですね、こう天のね、シナリオって言いましょうか、まあ、天のこの意志というもの、まあ、神といってもね、思考者といっても何といってもいいんですけども、まあ、そういうものがですね、動かしているこの世の中の中で、自分の生きる場所をですね、自分なりに悟って自分の役割を果たしていけば、それで全てうまく丸く収まるようになってるんですね。自分も幸せだし、みんなも幸せになるようになってるんで、そういうふうに頭を切り替えていった時ですね、目の前に秩序が壊れることは何にもですね、それは崩壊でもないし、この世の終わりでも何でもないんですね。ただ単に自分自身が気持ちを改めなければならない、ただそれだけのことでありまして、ところがですね、まあ、そういうふうになかなか頭が切り替えられない人は、この世の終わりだし、自分の終わりのように思えていくんですね。ですから、そして世の中を恨むようになるし、憎むようになってくるんですね。でこれまでですね、気づいた法則を適用通用させなくなった世の中のことに対してですね、ものすごい反発を抱くようになっていくんですね。これが言ってみればですね、私は引きこもりのですね、入り口のところで起きてるんじゃないかなというふうに見てると思うんですね。本当のリーダーシップというのはですね、混沌から秩序を生む力ですから、今までの成功の法則が通用しなくなったところから、新たな何か秩序、法則を生み出す力、これが本当のリーダーシップなんです。ですから本当のリーダーシップっていうのは、すべての秩序が崩壊してしまって、みんなが絶望しているところから何か物事を作っていく力ですから、ですからこれ昔から言うようにですね、再生一致と申しまして、神の世界と祭り合わなければできないんですね。人間の知恵や人間のなんかね、強烈な意志だけでは絶対にできないところがあるんです。ですから最後の最後でやっぱりリーダーっていうのは謙虚でないとダメなんですね。もちろん神は目に見えないし、直接言葉は聞こえないわけですよ。それはできるのはね、感じることだけなんですね。信じるというよりもね、感じることができるかどうかがリーダーにとってのね、まあ言ってみればその人、今その時その人がリーダーになってるかどうかのね、まあ、そのはっきり分かるところでありまして、やっぱりね、その本当に秩序が崩壊して次の何か生むときですね、これ会社の中でも国でも全部そうですよ。やっぱり誰かにですね、なんかその感覚がですね、こう上から降りてくるんですね。だからその人はですね、なんかね、 ある種の元気を持ってるんです。ですからそういう人に任せていけばですね、まあ、次のなんか秩序がねやっぱり生まれていくんですね。ですから世の中というのはどんどんこのバトンをぐるぐるね互いにこの動かしながらリーダーが互いに交換しながら動いているのはこの時代の世の中というものでありまして、例えば自然を見てもですね、まあ初めのうちね全くの荒野からスタートすれば最初はね、まあ、小さな草だし、やがてね10くらいの草になって、やがて小さな木になって、それから最後が大きな木になると主役がどんどん入れ替わってきますよね。ああやってですからねリーダーもですねだんだん入れ替わりながら世の中とともに動いてるんです。ですから誰がですねリーダーになるかというのは言ってみればそれは天が決めていることでありまして、天はですねこの人と選ぶとですねそこにある種のですねまあなんか勘を働かせるように動いていくんですね。ですからその人はねなんかある種の元気を持ってくるんです。ですから人間の世界で言うならばそういう人を上手に見出して前につけてやればちゃんと時代は前に動くんですね。あるいは組織はですね崩壊を免れることができるんです。それをですね人間がなんかねその自分たちで身につけた学問の知識、自分たちで後天的に身につけた知識だけでなんかね成功を続けようとするともう時代が違ってもう通用しなくなっちゃったねやり方に振り回されて結局ですね疲れ切るばっかり何事もなんか生まれないし結局はねこれ無に帰して崩壊に向かっていってしまうんですね。まあ、そういうことが、ね、今ルール起きておりまして、ああなるほどこれがね神と学との力比べというものなのかとね私もしみじみと思いながらね今の世の中見てるんですが、でですからいかにですねその後天的に身につけた知識だけで生きていかれると思っている人が多いかというところに私も本当にびっくりしてしまいます。学校でね、学んだお勉強、それから経済学で本当にその通り世の中が動いていると思っている人がいかに多いというかということですね、私自身もですね本当に最近驚くことがあるんですね。そんなことはありえないわけですよね。私なんかも本当に経済学なんか勉強しているときですねなんて変なこと言ってんだろうなとやっぱりいつも思ってきましたよね。でそのやっぱり思いはですねやっぱり今でもそうですね、経済学じゃ世の中わかんないだろうなっていうのは、まあ話聞いてるとき、大学で話聞いてるときからそう思いましたが、逆に言うとそう思うよりもですね、その通り動いてるんだと思っちゃう人の方が今すごく多いんですね。会社のやり仕事の仕方にしろ何にしろですね、このようにやれば成功するんだと何か本当に信じてる人がやっぱ多いんですね。なんかそれ私本当にびっくりします。例えばね、質問をすれば答えが返ってくることは当たり前だと思っている人はたくさんいるようですね。しかし質問して答えが返ってこないことの方が当たり前だし、で第一ですね、答えたくなければ誰も答えないんですね。答えを知らないからではなくて答えたくないから答えないんですね。あるいはその何て言うんでしょうかね、利害に従って人々は動いてるかって動かないことがほとんどですね。利害関係なんかあったって面倒くさいから何もしないという人の方が多いんじゃないでしょうかね。ですからそのどんな法則が成り立つか成り立たないかなんてその時々で全部変わりますから、いろんなパターンをですねできるだけよく覚えておいて、その時々でですねまあいろんなものをですねまあ道具を出していって、で本来やるべきことをですねその道具を使ってやっていけばいいわけですね。ルールがどうだこうだったらね、そのルールはもともと良心薬で考えたらあるようなないようなものなんですから、そんなものをですね振り回してる必要はないし、でも逆に言いますとですね、まあ、やっぱり人生ね、生まれてから10年、20年、30年、40年、50年と60年とかかって、なんか自分なりに築き上げてきた成功の法則が通用しなくなっちゃった時に、なんか絶望する人の方がやっぱ多いんでしょうね。これは大変なことだと思っちゃう人が多いんでしょ。ああ、だからなんかここまではとりあえず台本通り来たけど、ここから先は台本もないし変えずないから、じゃあ自分なりにやっていこうかなと思える人よりもですね、これは偉いこっちゃと。もう本当にガクガク、ね、歯の根が合わないぐらい怖くなっちゃって耳を塞いで目を閉じてですね引きこもっちゃう人が本当に多いんでしょうね。でその出口直央のこの筆先、まあ、最後に出口鬼三郎が漢字を当てたものを大本真由と、まあ、呼んでますが、それだとですねひどい場合には人民が3分になるって書いてありますね。ですから100人のうち3人しか残らないというようなこと書いてありますよ。ですからまあね、最悪そういうことになりかねない時代でもあるわけでありまして、なんか見てるとですね本当になんかそういう意味で、非常にお粗末な形でね、単に世の中の法則が変わるだけでですね、自分を維持できなかった人が多いことにですね本当に驚きを、まあ、感じえません。でもこうやってですね人々は自分の気持ちを変えざるを得なくなっていくんだろうと思うんであります。これやっぱりですね本当にそういう自分たちの調和を保つことが大切だと思う気持ちをですね最初に持ってきている限り、永遠にですね元気を取り戻すことはできないですね。永遠に元気を取り戻せませんから、まあそのまま寿命が来ればそのまま終わっていってしまいますね。 ですから本当にですね、その気持ちをこれ改めていかないと、自分の価値観を変えていってですね、全くの混沌状態というものの、この怖さというものを知っていただいて、ね、この世の中はそういうものを知る機会は たくさんありますから。でもそのものすごい混沌の中から全ては生まれてきてるんだと。生物というものにしろ何にしろ、全ての秩序はその本当に恐ろしいぐらいの何も、ね、頼りどころない、誰が敵で誰が味方かわからない、このものすごい混沌のところからですね、みんな人も生まれ、家族も生まれ、国も生まれ、全ての生物が生まれてるんだというね、そこをですね、もう一回ですね、再認識 していただいて、ですからその全くの混沌から物を生む力、生物はみんな持ってるわけですから、やっぱりね、そういう力を発揮してですね、自分の人生をですね、良き方向に持ってって、そしてですね、まあ、天命を全うするっていうんでしょうか、生きがいを全うすることがね、とっても大切なんじゃないかなというふうに思います。それと同時に今本当にリーダーが問われてますね。本当の意味でのリーダーシップ、すなわち混沌を止める力、混沌というのがいかに恐ろしくてすごいものかということをよくわきまえた上で、その混沌を止める力を持ったリーダーがやっぱり出てこないと。でそれは一人じゃダメですよ、たくさんいなきゃダメなんです。組織というものをすべて、地域にも国にもですね、いろんなところにそういうリーダーが出てこなければ世の中は絶対良くなりませんからね、まあ、そういうリーダーがですね出てこなければいけません。でそういうリーダーもすでにね、あちこちにいるんです。ただ自分がですね、その役割であるということを気がついてない人が多くて、でもね、やっぱり感じているんですよ。こうやればいいんじゃないか、ああやればいいんじゃないかって感じてるんで、やっぱそうやって感じてる人を前に出してくればですね、世の中動きますからね。まあ、そんな風にやっていくことが大事かなというふうに思っております。どうぞ皆さんもですね、引きこもりの入り口に立たないように、それからそこから先の中に奥に入っていかないようにですね、くれぐれもご注意ください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、引きこもりの入り口ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。